渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもごきげんよう。そしてお久しぶりでございます。サンキュー達夫でございます。渋谷落語のキュレーターを務めております。渋谷落語のポッドキャスト、まあ今のところ不定期で配信しておりますけれども、まあメールがいただければ毎週配信しようかなとも思っておりますけれどもね。4月は第2週目の金曜日12日から5日間連続10公演でございます。まあ、新生活のスタートですからね、いろんな大学の落語研究会の人も、まあ、入会希望者でありますとかね、新歓も兼ねて落語会に来る、まあ、そういった時に初めての人を連れてきやすい、まあ、落語会ということで、まあ、本当に4月大勢の方に来ていただけたらなと思っております。基本的にはどの会も確実に50枚はマイル券販売しておりますし、そんなにいっぱいになる会ないんでね、本当に助けると思って渋谷落語足を運んでいただければなと思っております。メールを1通まずご紹介いたします。初めてメールをしますということでありがとうございます。丸山と申します。3月12日に初めて渋谷落語見に行くことができましたということでありがとうございます。3月12日、まあこれは3月の公演の最終日ですね。いらっしゃっていただいたということで、大学の教員をしておりますが、実は転職して、教員をしており、学生を寝させず面白く講義をするために好きな落語をなるべく話し家さんの話し方を勉強させていただいております。すごいですね。なんかやっぱり話芸とかをなんか授業に生かせるようにとか教育に生かせるようにってよく聞くんですけど、どうやって生かしていいか僕は全然わかんないですね。渋谷落語はとにかく会場が静かで集中して聞くことができました。受賞者の会ではどの方も元気があり、ポッドキャストで後発さんは実物で見るとどんな感じなのかなと気になっていましたが、微妙に開く間がとても気に入りましたということで、この方は6時から7時の各賞受賞者の会、創作大賞の笑福亭羽光さん、そして渋谷落語大賞の竜亭一同さん、滝川恋八さんを見に来てくださったということなんでしょうね。夜の部も名人ばかり、夜の部もいらっしゃっていただいた、まあ、菊之丞師匠、先達師匠とねお二方出た、まあ、すごい回でしたけれども、枕で気分が悪いと話をされた時にはドキッとしましたが、まあ、二日酔いでね、演目がたらちね、多分計算された枕だったのですね。そうですね、やっぱ寄せ出られてる師匠よくありがちなんですけど、最初にハードル下げるっていうね、今日はちょっと調子が悪いと気分が悪い、まあ、そういったところから入る方も結構いらっしゃいますからね、お気になさらず、これもサービス精神の一つでございます。落語に関する質問ということでいただきました。1、落語を見た記録のつけ方。上京した時には寄席で落語を聞きに行くのを楽しみにしています。地方からいらっしゃってくださった方なんですね。自分の体調や寄席の番組によって話を聞きながら寝てしまったり、逆にとても元気をもらったりリフレッシュされることがあります。いいそうですよね。落語が好きなのですが、話し家さんの名前が頭に入っていないこともあり、ホームページで見ても以前見たことがあっても名前を忘れてしまっているのもかもしれません。まあ多々ありますね、そういうことがね。野球の選手名鑑のような本などまとめた情報源はないのでしょうか。また達夫さんは落語会を見た記録をノートなどにつけていらっしゃるのでしょうか。はい、まず選手名鑑のような本、まあ、これは東京カラバンで落語家名鑑というのもね、毎年販売しておりますしね。まあ、ただね、やっぱ落語家さんの名前は覚えようとして覚えなくてもいいです。自然に覚えてる人、それだけでいいと思います。似たり寄ったりの名前多いですしね、無理やり勉強する必要はないと思います。まあ、これは僕、あくまで僕の意見ですけどね。落語会を見た記録ノートは私はつけておりません。やはり1ヶ月2ヶ月経っても記憶に残ってるのが良かった講座だと思ってるんで、あえてなんかこう記録にまとめたりはしません。まあ、もちろん渋谷落語の講座は全部記録つけてますけれども、それはあくまで本当にこれからのことを考えて記録をしているだけでございますので、まあ、一般的に落語、まあ、本当に1年経っても覚えてるのが本当っていうことだと思うんでね、僕はつけてませんけれども、つけてらっしゃる方もいますけど、ノートとかつけてる人は演者に嫌われちゃいます。 あのなんとなく覚えてて、ああそういえばこの人なんか見たことあるかも、この話聞いたことあるかも、あそうだったそうだった、そういう話だったぐらいな感じで聞くのが一番最高に楽しい落語の聞き方だと思います。2、物販されていたパンフレットの使い方。辰夫さんが販売しているパンフレットをサイン帳のように使ってくださいと話していましたが、会場のどこかで待っているとサインをいただけるようなことがあるのでしょうか。パンフレットを買っている時に笑福亭羽光さんがスーッと通っていかれてチャンスを移してしまいました。痛恨でした。ということで、まあ、これはご自分で、お考えいただいてね、いろんな落語会行った時に、あ、演者さん、あのパンフレットにね入ってる演者さんに、まあ、サインしてくださいと自分で言っていただく、まあ、こういう形でしょうね。まあ、あとは落語協会、落語芸術協会、それぞれお祭りなんかもねあったりとかしますんで、そういった時に行くと演者さんにまとめてサインもらえるんじゃないかなと思います。メールありがとうございました。こういったねメールお待ちしております。ぜひ皆さんもメールしていただければと。まあでもそんな長くなくても構いませんのでね、ポッドキャスト聞いてる、そういう感じのものでも構いませんのでね、ありがとうございます。というわけで、今日はですね、その3月で行われた公演、まあ、特に3月はですね、3月19日に、立川左談実証、昨年お亡くなりになりました。3月11日渋谷落語で最後の講座務めて、その約8日後に亡くなったわけですね。で、散々この公演も煽ってまいりましたけれどもね、どういった感じの雰囲気だったかっていうのはお伝えしなければなりません。まず3月の8日、こちらは1日目ということで、名優偕楽亭ブラック師匠が登場したりだとか、落語協会時代の後輩柳家小林師匠に登場していただいたりとか、そして映像では左談実証のメカウマ鳥がお弟子さんの団吉さん、2日目が月曜日でございましたけれどもね、あの3月11日つまり最後の講座を行った日、鳥は弟子で新内立川左平次師匠、6時からの回では映像で大の松というのを流しましたけれどもね、1日目団吉さん鳥、しかも渋谷落語で初めての鳥、何やってくれっかなと思ってました。あ、これ大の松やってくれないかなと僕思ってたんですね。そしたらバチッと来ました。いや、これ勇気がいることです。これはね、団吉さんは本当にあの男子師匠に入門し、男子師匠亡くなって左談実証にね預かってもらって、でその左談実証まで失うという、しかしこの団吉さんには確かに男子師匠、そして左談実証の血が流れております。そして今師匠になりました立川談春師匠、この談春師匠のいいところも、入っていき、また3人の師匠の息遣いがね、この団吉さんにも生きている。まあ、よくねこの大野松、まあ、左談実証ほぼ完コピと言ってもいいと思いますが、それでも溢れ出る団吉さんの個性も聞いていただければと思います。3月の8日金曜日、立川団吉さん大野松、聞いてください。どうぞ。
回のお運び様でございまして誠にありがとうございます。私の方が立川談吉でございます。どうぞ最後でございますがお付き合いを願っておきますけれども、というわけでございましてですね、何でしょうね、こうやって映像と一緒に上がるというか、映像の前とか後に上がるというのは、まあ、割と前の師匠で慣れておりますけれどもでもまあ後に上がるのはあんまないですね。師匠膝に使うなんていうのはなかなかありません。まあまあだんだん私の方もほうなんでしょうかね、短命のような落語家になってきましたけれども でもそうですね、男子のもとに3年いまして、左男児のところに7年、ということでございましてね。で左男児一門に入ってから初めてその一門会というものを経験しましてね、つまりこの男子のところにいると一門会といったって、まあ、師匠が出てくる一門会といったって、まあ私の方はまあもうどんどん下ですからなかなかないんですが、まあ、左男児一門だと上に左平次兄さんがいて、で、まあ、師匠が上がってという、そういう一門会というのにやっと経験することができたななんていうようなところがありましてね。でまあ初めのうちはね、まだまだどんな感じの一門なのかなと分からなかったですけども、まあすぐ結構分かりましたけども。でまあね、やっぱりこう酒の好きな師匠でございますんでね、終わって打ち上げ、はっと言って、ちょいと軽くなんてこと言うんですが、これはまあ軽くないという、でまたちょいと軽く1次会2次会、どんどん重くなっていくという、でまあ夜中の、ね、2時ぐらいになってくるとカラオケボックスへ行きましてね、なぜかひょっこりひょうたん島を歌うんですね。わからないですね。あ、好きだったんだなと思います。私も夜中の2時になるとひょうたん島入れるようにこうなって好きだったんだろうなと思いますがね。でまあ確かに今男子のもとで何を学んだのかとかね、左男児のもとで何を学んだのかとかいろいろありますけれども、そうですね、左男児のもとで、なるべくこうお金を払わずに飲むってことを覚えましたね。だからこう終わって打ち上げかなんかありますとですね、なるべくこうお金を払いそうな人をこう捕まえましてね、ハッとこう捕まえて師匠は、でもうとにかくね、もう上手にこう上手に気持ちよくお金を払ってもらえるようにというんですかね、上手におだてる、その人の好きな歌をハッと歌ったりなんかして、とにかく上手にやるんですね。でもうとにかく褒めて、いやいいねみたいなこと言ってね、でもうとにかく最後までずっと、でこう最後送るとか見送りするときにですね、エレベーターがペーッと閉まるまでずっとありがとうございますみたいな感じでいるんだけど、この最後わずか5センチぐらいのときに、なんだあれバカ野郎って言うんですね。これはできませんよ。言われた方もそういうの分かっている大人の付き合いだから喜んでるんだろうけれど、これはなかなかできないですね。なんなんだあいつはみたいなこと言って、よく聞いたら聞こえるように言ってるそうですね。聞こえなきゃ意味がないって言ってましたけれども、まあ、そこがうちの師匠のすごいところだななんて思いますけれども、今日はまあね、本当はこういう風になってくるとね、軽いやつでと言いたいところなんですね。本当はまあ左男児一門ってそういう一門ですから、最後に軽いのというところが、まあ左男児一門だなというようなところがあるんでございますけれどもですね、まあ私が男子が亡くなった時に、2つ目になってそのネズミ穴というのをやったんですけれども、まあ男子の得意ネタでございまして、でその時に左男児に、上がってもらいましてですね、でまあいいんですかね、そんなことしていいのかという、前座から2つ目になったばっかなのに、その立川左男児を膝で使うという、大変なことをしましてね、で師匠に「お前何やるんだ」って言われて、迷ってるんです、ネズミ穴かゴンベイダヌキかという、二択がおかしいだろうと言われましたけど、なまあじゃあ高座へ師匠が上がって、あいつは今迷ってるみたいですと、ね、家元のネズミ穴をこれからやりますからなんてこと言ってね、師匠とのこんな差を楽しんでくださいなんてこと言ってくれましてね、でもそれでも私の方は、なんていうか、あそうか、これはゴンベタヌキじゃないと思いまして、ネズミ穴やらなきゃっていうふうになりましたけれども、今日も私は左男児のネタをやりますけれど、左男児とのこんな差を楽しんでいただければと。 思ったからでございますんで、後ほどというか次の第2日目のやつですかね、あちらの方で、ネタは本物が聞けると思いますんで、あとCD の方にも本物が入っておりますんで、本物の方後で買っていただければと思いますが、能登の国ふげしごおり宇川村しつみ、以前は七つの海と書いて七海と言っていたそうです。そこの漁師でもって長右衛門せがれが長吉、この子が大変にいい子、優しい子で、南西大飯ぐらい16の声を上げた時には朝一升、昼一升、晩に一升、寝しなに一升、夜中に起きてもう一升、日に五升の飯を食うの長吉、我がようにそうたくさん食われればオラガのような小さな漁師とてもなりわいが立たんで、どうだ我体大きい、江戸へでも出たれば相撲にでもなれ、さすれば腹いっぱい飯が食えるぞ、どうだ江戸へでも出ろ、オラは相撲なんざ嫌いだ、夫おっかといつまでもここで暮らしていきてえが、オラがいるとなりわいが立たんちゅうならオラ江戸へ出るか、いや相撲は嫌いだ相撲は嫌いだが腹いっぱい飯が食えるちゅうならオラ相撲にでもなってみるかという、お腹いっぱいご飯を食べることができるのならば相撲にでもなってみるかというこの少年が後に横綱になろうなんてことは当人がもちろん知りませんし、周りの者もわからない、知っているのはやっている私だけでありまして、名主様から書きつけもらって江戸表は京橋神戸神道竹熊文右衛門という幕の中堅どころの弟子になりまして、我におぐるまっちゅう名前やるからしっかりやれ、わい。しかしこの相撲の修行というのは大変に厳しいそうですね。とても稽古風景なんざ親兄弟には見せられないそうですよ。ぶつかり稽古と言いましてね、兄弟子の胸へ向かって思いっきりダーンってんで向かっていく、ひょいっとすかされる、背中をどんと押される前の羽目板へ顔からバン、鼻血がタラタラと出ましてね、まあそんなもんでめげてちゃいい相撲にはなれませんから、原稿でもって横殴り、もういっちょってんで向かっていく、もう一回すかされる、今度は背中上から下へズドン、頭から土俵へガン、目玉がポロリと落ちましてね、まあそんなもんでめげてちゃいい相撲にはなれませんから、落ちてる目玉拾って砂払って押し込んでという、まあ大変に厳しいですね。また入ると兄弟子に、お前らの好きなもの、金も女も地位も名誉もみんなこの土俵の中に埋まっとるんじゃい、一生懸命やれ、わい。葉っぱかけられましてね、夜中にそーっと起きて土俵掘ったと言いますけれども、大変に厳しいですね。厳しいというと我々、落語家の方の修行というのもこれは厳しい。我々の方はと言いますと、水盛りと言いまして、滝に冷たい水をバーッと浴びながら稽古をする、バーッと浴びて、夏場だけですがね、冬場はこたつに入ってみかんを食べながら稽古をするという、大変に厳しいですね。吹き吐き掃除、炊事に洗濯、たまには針も持たなくちゃいけないという合間の稽古でございますから、余計に腹が減る、野郎に2升増えまして、日に7升の飯を食うようになる。まあこういうことは男の方は存在ですが、女の方は細かいもんで、ちょいと関取、じゃいじゃないよ、能登から来た若いのさ、長吉かかなんだか知らないけれどさ、早いとこ辞めさせた方がいいよ、暇出した方がいいよ、な何言って、飯の食べ方が尋常じゃないやね、朝一升ペロリッと平らげたかと思うと使いに行く帰ってくる、台所でのそのそやってる、なんだろうと思って私覗いてみたら、赤ん坊の頭ぐらいの結び6つこしらえて、こいつもペロッと食べちゃったよ、だから私言ってあげたんだよ、お前それいくらなんでも体に毒だろ、朝一升食べたばっかりじゃないかったら陰災やね、おかみさん朝飯は朝飯、握り飯は握り飯、入るところが違うんでゴンス、何がゴンスだよ、食いつぶされちまうよ、早いとこやめさせた方がいいよ、じゃあそうするか、面取り進めて音取り時を作るというやつで、のちょきし、我日に七升の飯を食う、そら人間じゃねえ化け物だ、昔から無芸退職、そんなんじゃいい相撲にはなれねえし、まともな人間にもなれやしね、我に暇は出すからさっさといねえ、どうもすいませんで、親方ほらそんなに飯食っちゃいけねえって知らなかったもんで、いやほらこれから飯食うの我慢します我慢します、いや七升は食わねえ、六升九合で一緒だそれじゃ。ここに一部中金がある、これは我に渡すんではねえ、書きつけもらった名主様に出すんだ、 これ持ってさっさと荷物まとめて、どうも人がねこって、親方おらの村の近くさ巡業で来るようなことになったら、おら迎えに上がりまして渋い茶の一杯でも出させてもらいますんで、親方ありがとうございます。おかみさんお世話になりました。あん弟子ありがとうございます。荷物をまとめて表へ出る。まあこれは田舎の人だったんでしょうね。これが江戸っ子になってくると、何がしゃんでい、てめえんところばかりが相撲じゃねえよ言ってんで、カラッと尻まくるところでございますが、ここは田舎の人、優しい人だったんでございましょう。荷物をまとめて表へ出る。悲しいことに都落ち、とぼとぼ歩く。はらりと落ちるひとしずく、雨かと思えば松の露。またもはらりとひとしずく、露かと思えば我が涙。道は露やら涙やらで、京橋から板橋へ出まして志村へ。戸田川邸大きな川がございます。そこでもって昔のことですから渡し船ってのをじっと待ちながら、死の親方おらに死ねっちゅうこと言ったね。うん、俺が死には国の両親さぞかし嘆くだろうが、生きてるおらのがよっぽどつれ。死の、さてどうやって死ぬるか、川へはまって死ぬるか。そうだ、川へ。いや待てよ、おらが腹には一部中金があるで、これ無駄に沈めちゃ申し訳ねえだで。そうだ、板橋には宿屋があった。そこでもって俺腹いっぱい飯食ってから死ぬるか。そうすりゃこの金は生きるで。そうだ、俺は飯食ってから死の、飯食ってから死の、飯食ってから。随分飯の好きな人でございましてね。取って返した板橋は白尾立花屋善兵衛という宿屋へ入りまして、まだ日が高いもんですからいい部屋へ通されましてね。え、お湯の方の支度が整いましたがいかがいたしましょう。え、お湯の方の、ああ湯ですかい、湯はいいです。おら明日川へはまらにゃならねえから。何です、ここに一部中金がありますで、これでもっておらがいいっちゅうまで飯どんどん持ってきてください。いやおかずなんざいらねえ、これでもっていいっちゅうまで飯どんどん持ってきてくださいと言うから、女中が変な顔、はっはー、これは相撲の若いのだな、いくら体が大きいと言ったって限りがある。ちょびちょびちょびちょび持ってきゃたくさん食べれるだろうが、糸切りにドカーンと持ってきゃそうは食べられないだろうと、ちょいと意地が悪いですね。宿屋でございますから、お鉢なんてのはピンからキリ、小さいのから大きいのまでいくらもある。その中で三畳五号という一番大きなお鉢、これにみっちり炊き込んだやつを三人がかりでむちょんちょんちょんちょん階段登って、目の前にドカーンってんで起き上がって、お待ちどうさま、これどのぐらいありますかね。三畳五号ですよ。そうですかい、じゃあ一つ大きなやつでお給仕をお願いします。さあこれから野郎がもっそもっそもっそもっそ食い始めた。何よりも飯の好きな男がこの世の飯の食い納め、名残の飯ってんでね、ああ勢いが違いますね。飯の方から口の中へさあ湖畔と来ていますから、ものの30分経たないかのうちにきっちりきれいに片付きまして、周りについているおまんま粒がもったいないからというんで、こいつにお茶をかけてぐるぐるぐるぐるっと回して、こいつをガーッと飲んで、姉ちゃんおかわりお願いしますと来たもんだから、女中が驚いた。ちょいと大変だよ。え、どうしたどうしたじゃないよ、あの2階の若いのさ、うん、やっつけちゃったよ、三畳五号一人でか。そうなんだよ、おかわりとまで言ってるんだよ。おいおい、お前たち何を話をしているんだい。え、宿屋で飯が出る、結構なこった。飯が出ないとなったら気をつけなくちゃいけませんよ。何よ、一人で三畳五号やっつけた。へえ、らいもんだね。あ、そう、じゃあね、私からと言っておかずを2、3品届けておくれ。で、どんな顔をしている。いやだから、どんな顔をして食べているんだい。泣きながら食べている。へえ、不思議な飯だね。酒飲みの泣き酒泣き上ごてな聞いたことがあるが、泣き飯ってえな初めて。まあ焼き飯なら聞いたことがあるから面白いね。じゃ私もちょいと覗いてみよう。のんきな方があるもんで、え、手前は当家の主でございます。お泊まりいただきましてありがとうございます。多分に頂戴をいたしました。このお金はお返しをいたします。というのも手前どもでは米作もやっておりますので、ご飯のお代は頂戴しないこととなっております。決まった宿船だけでやっておりますので、しかし何でございましょうな、あなたのようにそうやってたくさんご飯をお食べになる、お召し上がりになる、さぞかしおいしゅうございましょうな。え、おいしゅうございましょう。いやー、おらうめえんだかまずいんだか味なんざわからねえでね。おら一杯食えば一杯、二杯食えばそれだけおらの寿命が縮まります。 これはいいなことをおっしゃいます。あなたお体が悪くて体が良くて命が縮まる、これは何か訳がおありでございましょう。いや私事時何の役にも立たないかもしれませんが、どういうわけで、実はこれこれこういうわけで、ほら竹熊関のとこの弟子になりまして。はいはいはい、竹熊さん存じております。飯食いすぎるっちゅんで暇出されまして、でまあこんなんじゃ国へも帰れねえ、川へはまって死ぬるかと思いましたが、おらが腹には一部中金がある、これ無駄に沈めちゃ申し訳ねえだで、宿屋でもって腹いっぱい飯食ってから死ぬるかと思いまして、ですからおら一杯食えば一杯、二杯食えばそれだけ死ぬのが早くなります。伺いました。ではあなたこういうわけですね、お腹いっぱいご飯を食べることができるのならば死ぬことはない、相撲道に精を出す。はいはい、や何も相撲は竹熊さんのところばかりじゃございません、四川七町八百野町というくらいいろんな相撲がいる、私があなたに相撲を紹介いたしましょう。いやダメだ、いくら言ったって俺は飯食いすぎるって暇出されるで、そらあんな心配はありません、そんな心配ご無用、私があなたにお米をつけましょう。え、一人前になるまであなたにお米をつけましょう。おらに米つけてくれるだか。はい、つけましょう。あなた一日どのぐらいお食べになる。え、どのぐらいお食べになる。どのぐらい食べるって言われてもな、おら生まれてこの方腹いっぺい飯食ったことねえだからな、おらが本気になったらどれだけ食うかわからねえ。すごいねこの人は。じゃあこういたしましょう、一かたけ二升といたしまして、朝昼晩で 6升、一日八升、十日で八と、他に二升をつけまして、月に五土俵で五俵もあれば足りるでしょう。五俵、今の計算本当に五俵、五俵で五土俵で五俵もあれば足りるでしょう。五俵、おらに五俵つけてくれるだか。はい、つけましょう。五俵、五俵ありがて、おらに五俵つけてくれるだか。五俵で足りるかな。足りておくれよそこは、じゃあこれでダメならまた何か、後でつけますんで、うん、しかしどんのなしてごだによくしてくれるかね。いや私はね相撲が好きなんだ、キザなことを言うわけじゃないが、鮎は背に住み取りゃ木に止まる、人は情けの袖に住む、なんてことを言ってね、まあ今ちょいと私の方がいいかもしれないが、いつ逆になるかわからない、何が起こるかわからない、だから気にすることはないよ、うん、気にすることはない。そうですか、気になりますか。気になるんだったら恩返しをしてもらいましょう。立派な相撲になっておくれ、私を自慢させておくれ。いや私はそれでいいんだから、うん、だから今晩はゆっくり休んで。旦那ありがとうございます。姉ちゃん、おら旦那のおかげで命が助かったよ、おら安心した。安心したらなんだか腹が減ってきたな。姉ちゃんおまんまどんどん持ってきて。まだ食べるのかい、なんてんでその晩は寝ますからスカーで、夜が明けまして、ありがとうございます、またのお越しをお待ちしております、お忘れもないように。はい、ありがとうございます。おい2階の若いのどうした、起きたか、何をしている、顔を洗って飯を食っている。早いねどうも。あ、起きましたか、どうぞこちらへ。これからちょいとご案内をいたします。根津の試験場に錣山喜平次といういい相撲がいる、小柄だが技が切れる、何よりも情がある、これからご案内をいたしますんで。おはよう。
おい、あ、これはこれは板橋の旦様、おはようございます。関取、板橋の旦様お見えでございます。
おいおい、お、
これはこれは板橋の旦様、いつもうちの若い者がお世話になりましてありがとうございます。
いやいや礼なんざいいんだ、実は今日は関取に頼みがあってきたんだ。
何ですかい。
実はね、弟子を一人取ってもらいたいんだ。
弟子を、旦様の言うこと体見ずにお引き受けいたしましょう。
え、いいのかい、見なくて。はあ、旦様他の方とは違う相撲をよく知ってなさる、10日の相撲十二下のしもうて旦様だ。なんだいその10日の相撲十二下のしもうてな、どういうわけで。相撲が始まる小夜明けの日に、ああ下からいろんな相撲が見られる、どういう相撲が見られるんだろうなと楽しむ、10日楽しむ、終わって打ち上げ、昨日までいろんな相撲があった、ああいう相撲もこういう相撲もと楽しむ、10日の相撲を12日楽しむ旦様で。ありがとうありがとう、実はね今日は連れてきているんだ。
おい若いの、挨拶をしな。
よろしくお願いをいたしますと、敷居越しに頭を下げたのを見て、竹熊は気がつかなかったかもしれないが、錣山一目見てカッと目を見開いた。 相撲道の最高が横綱で、深川八幡様の境内に横綱の碑がある。初代が野州宇都宮の三で明石志賀之助、二代目が日立の国で綾川五郎次、三代目奥州二本松丸山権太左衛門、四代目の横綱が奥州宮城の郡谷風梶之助。おらが国房で見せたいものは、昔谷風今伊達模様と歌にも歌われた名力士、その次が志賀の国、大津から出ました小野川喜三郎、そして六代目の横綱が能登の国、宇毛市郡宇川村大野松緑之助という、相撲道始まって以来6人目の綱波浪亭やつが今目の前でピタッてんで頭下げた。旦那、この人ですかい相撲になろうっちゅうのは。
はあ、そうなんだけれどもね、どうかな。
こらい
え、
いい
いいかい、
いい、
お、そんなにいいかい、
いいいいいい、
うなったりなんかしました。
我は年はいくつだ。
うん、
おせえことね。
うん、
酒は飲むか。
飲まん。
博打はしたことがない。
女は
そばへ寄るのも汚らわしい。
酒が嫌いで、博打が嫌いで、女が嫌い、まるで落語家の立川談吉さんみたいな人だ。
しかし旦那、人と生まれて何か好きなものを一つぐらいあるでしょう。
それなんだけれどもね、この人はまあ元は竹熊さんのところにいたんだ。
おい、
でまあ飯食いすぎるってんで暇出されてね、この人はこの世の何よりも飯が好き、上にバカがつくぐらいの大飯ぐらいなんだ。冗談言っちゃいけませんよ旦那。
竹熊好きも何か勘違いをしてなさる。飯を食うのも相撲のうち。
おい、いいか、うち来たら遠慮なんかすることはねえぞ。腹いっぱい食え、目いっぱい食え、どんどん食え、なんなら一日一票食え。
化け物だよそれじゃ、ね、
我に名前をつけねばならんが、わしが前相撲小緑っちゅう名前で相撲を取っとったんで、小緑っちゅう名前言うからしっかりやれ。
はい。
あ、こういうことがありますと人間というのはガラッと変わるもんですね。稽古に稽古を重ねます。何よりも打ち込み方が違います。文化12年の12月、麹町10丁目宝温寺の相撲で初めてこの人の名前が番付になりました。序の口の裾から4枚目小緑長吉、翌13年の2月、芝西の久保八幡で序二段の24枚目という、なんと一場所で60数枚飛び越えるという大変な出世で、文政の5年、初めて蔵前の大相撲に入幕いたしました時には、小緑改め小柳長吉、初日2日と勝ちまして、3日4日5日6日と連勝をして7日目の割が出た。東竹熊西小柳というから、親方喜んだ。
おい、我の明日の相撲は竹熊関との一番じゃい。滑るんじゃねえ、一生懸命やれ。おい、
明日の相撲にしくじりやしては、お世話になってる板橋の旦様に面目が立ちませんでね。なーに、負けるもんか竹熊文右衛門、まんまの敵だ忠岡ね。これが一番怖いもんで、
せくなほどなく夜が明ける。矢倉太鼓の音が響く。トンストツクストトンストツクストトトストツクストツクトントン、天下太平、国家安穏、五穀豊穣。一つ打つのが物の始まり、二つ打ちますあうんの呼吸、三つ打つのが天地人、四つ打ちます東西南北、五つ打つのが御用の太鼓、六つ打ちます六方世界、七つ打つのが南明法蓮華経、七夜の太鼓、八つ打ったかやけっぱち、ドドンガドガドガドガドガドガと江戸中に響いて、やってきてやってきて、今日の相撲を見なくちゃいけねえぜ、竹熊と小柳。
あ、これ見ねえってと江戸っ子の恥だぜ。そうだろう、俺はこの相撲見るためにな、かかわし叩き込んできてな。
嘘つきやがれこの野郎、あんな女誰が引き取るんだよ。
娘を質に入れてね、三つだよ。
ふんどしを汚ねえねお前は。しかし俺大好きなんだな、小柳ってのはさ、威勢がいいやな。バーンってんで向かっていくんだ、また技が切れてさ、俺はああいう相撲ってのは大好きだね。
それに比べてなんだい、あの竹熊ってのは嫌な野郎だね。飯食いすぎるからって弟子暇出すなんてのはとんでもねえ野郎だぞ。弟子から上納金を取った立川男子みてえな野郎だ。
わわわわ言っている。勝つもあれば負けるもある、あるいは引き分け痛み分け、何の山には何の川、何の花には何の里、相撲番活取り過ぎまして 東竹熊西小柳と声がかかる八家より残った軍配を引くまんまの敵と小柳がこれものの見事に投げ飛ばす稽古もろうた兄弟子投げりゃ相撲仲間の恩返し。この相撲が長州公のお目にとどまりましてお抱え力士となります。大野松緑之助と改名をいたします。文政の7年に小結、8年関脇、9年に大関、11年、6代目の綱を張った時が36歳、天保の6年に引退しました時がなんと45歳であったという。相撲にでもなってみるかと志した少年が見事横綱の地位まで上り詰めるという大野松緑之助出世相撲の一席でございました。ありがとうございます。
聞いていただきました。2019年3月の8日渋谷落語立川左談寺追善興行 Day 1第2部鳥の立川談吉さんで大野松、一席をお届けいたしました。いや本当にこれ2019年時点での立川談吉さんの講座ですからね。これがまた10年20年そして50年経ってどういう一席に仕上がっているのか、本当にこれからね一緒に聞いていく、そして楽しむというね時間が残されていることもとても幸せなことです。まあ、本当にこの談吉さん、そろそろこの大野松体に入ってね馴染んできている頃、またこれからまだ上があるということがこうやってねやっぱ師匠から受け継いだ話がちょっとずつまた時代を下るごとに進化していくっていう様もね楽しめるのが落語の面白いところかなというふうに思います。会場にいらっしゃっていただいた方のアンケートもお読みしたいと思います。談吉さん、大野松、昨年左談寺師匠が長い旅に出られて1ヶ月後ぐらいの渋楽で談吉さんが同じ話をかけてくださっておりました。かけるというのはまあ演じるということですね。その時は会場に来られず、プラストの中継で聞いていました。悲しい寂しい気持ちの時に聞いたら妙に染みて染みてじわーっと涙が出てきて、あの気持ちは多分嬉しかったのかな。少年が部屋をクビになった直後に宿屋で振る舞われたご飯のように味はわからねえども夢中で囲んでました。それで今日同じお話を今度は生で聞かせてもらって、あの時のしょっぱさと嬉しさは安心感に変わりました。左談寺師匠のはポッドキャストでしか聞けなかったけど、このお話は元気が出るから好き、繰り返し聞きたい。先代の味とは違うのだろうけれども共通のレシピで志を受け継いで作り続けてくれる人がいる、また時々食べに来ていいんだなと思える、そういう安心感です。談吉飯店繁盛するといいですね。大野松また時々出しておくれということで、感想いただきました。お名前ございませんがありがとうございます。まあ、このように、まあ、本当にいろいろなね宿命を背負って、そして志を受け継いでこうねまた次の世代次の世代へとお話も継承されていく、談吉さん本当に大野松かけてくださってありがとうございます。そんな談吉さん4月にもご出演でございます。どうか談吉さん今本当に聞き時ですからね、追いかけてみてはいかがでしょうか。談吉さんはね4月も初日、4月は12日からなんですが金曜日の8時からの回、番組は立川談吉、竜亭一同、立川庄司、そして鳥が神田松之丞さんということでオール2つ目の回。前売りチケットは完売しておりますが当日券は確実に50枚用意しております。まあ根気がある人は当日並んでいただいて、その前の6時から7時もね立川吉祥さんと浪曲玉川大福さんの会なんかもあります。ぜひぜひこちらの方もお楽しみに。毎月攻めた番組やっております。4月はですね月曜日に柳家歌六師匠が登場、そして最終日には創作落語ネタ卸し会しゃべっちゃいなよなどなどなど、ございますのでどうぞ最後までお楽しみいただければと。まあ本当にね落語家さんの名前分かんなくても12日から16日まで5日がありますから、 金土日月かどこか時間が都合がつく時で構いません。お一人でもお友達を連れてでもどうぞ空いてる時に来ていただければ確実に満足していただける番組ご用意して、お待ちしておりますのでぜひぜひ皆さんご来場いただければと思います。というわけで、まあ、ポッドキャストの感想もお待ちしております。しぶらく @gmail.com までお寄せください。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。